今日はこの箇所から埋めき助け取りなしてくださるお方という題目で工藤先生に説教をお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りしてから始めます。天のお父様、今日も愛する皆さんと共にあなたの言葉である聖書から聞くことができること心から感謝をいたします。どうか私ではなく主ご自身がお一人お一人に語りかけてくださいますように。聖霊様が助けてくださらなければ聖書を正しく理解することができません。どうかあなたが光を照らしてくださるようにお願いいたします。このひととき御手にお委ねしてイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先ほども子どもメッセージの中でありましたけれども、先週は収穫感謝礼拝を共にお捧げすることができました。でその中でですね、私たち人間が被造物とは区別されて神の形として作られた、そういう存在であるということを共に教えられたところです。である先生がですね、この神の形として歩むということはどういうことかというと、神様と呼吸を合わせて共に歩むことなんだと。神様と呼吸を合わせて共に歩むことなんだと、こういう表現をなさっていたのを聞きました。神様と息を合わせて歩んでいくということ、これが神に作られたものとしての本来の歩みということなんですね。しかし私たち人間に罪が入って以来、神様と呼吸を合わせることができなくなってしまった。自分本位な自己中心的な歩みによって神様との一緒に歩むことが乱れてしまっているということなんです。私たちはイエス様を信じて罪許されていますけれども、それでもたびたび神様と呼吸が合わなくなってしまう、そういうことがあるものだと感じるんですね。で私たちはこう思うのではないでしょうか。信仰の歩みが順調な時は神様が自分の中で豊かに働いてくださっていると、救いも前進している感じがすると。しかし信仰が弱くなっているとき、困難を感じるときというのは神様が遠く離れてしまっているように感じると、神様の働きも停滞しているように感じてしまう、そういうものではないかと思うんですね。しかし本日の箇所を読んでいくと、そうではないんだと聖書は教えていくのです。イエス様を信じた私たちのうちにはいつも御霊がいてくださるんだと。そして特に弱い時こそ確かに御霊が働いてくださっているんだということを今日の聖書は教えていくんですね。私たちが信仰に立てていない時、弱くなっている時というのはそれが見えなくなってしまっている、そういうことなんだということなんです。で本日のこの説教の主題は御霊の寄り添いになります。御霊が寄り添ってくださっているということです。私たちが弱くなってしまっているとき、神様と呼吸を合わせることができない、祈りさえ出てこないようなとき、そういうときこそ御霊が働いてくださっているんだということ、このことを今日は聖書からご一緒に教えられていきたいと思っています。今日は先に子どもの質問をします。子どもの質問の1番です。よくお祈りはですね、霊的〇〇ですよって言われることがあるんですね。次の3つから選んでください。お祈りは霊的呼吸である、 B お祈りは霊的食事である、 C お祈りは霊的体操である。どれもね、いいなと思うんですけれども、祈りは霊的呼吸とよく呼ばれますね。 A が正解です。それでは26節もう一度お読みしたいと思います。26節です。 同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。お祈りは霊的呼吸と言われるぐらいですから、クリスチャンにとっては必ず必要なものなんですね。しかし私たちはさまざまな苦しみにあるとき、弱くなってしまうときに祈ることができないということが起こるものです。今お読みした26節にはそれが何をどう祈ったらよいかわからないと言われています。ここ少し直訳調にするとですね、祈るべき適切なことが何かがわからなくなるということなんです。祈るべき適切なことが何であるのかがわからなくなってしまう、そういうことなんですね。信仰者として本来なすべき祈りがあるのであろうけれども、それが出てこなくなってしまうということなんです。私たち苦しみにあったとき、本来であればこれが神様の御手の中にあるということを信じていますと、先にある栄光のための苦しみなのだと、それを信じていますと、こう祈りつつですね、神様に信頼して忍耐を持って歩むべきなんだろうと、そのことはよく分かってはいるんですね。しかし頭では分かっているけど、それを祈りとして自分の言葉として心から告白することができないことがあると、これパウロがそう認めているということなんです。実際に聖書の中にもそういう同じような弱さの中に置かれた信仰者たちがたくさん明かしされています。例えばですね、アブラハム。アブラハムは信仰の父と呼ばれる人です。しかし彼は年老いた妻サラに、必ず子供が与えられるからねと、これは神様の力によって与えられるんだということが約束されていました。しかしアブラハムはその約束をですね、祈りの中で忍耐して信じきるということができませんでした。ハガルという女奴隷によって後取りを得ていこうと、まあ、人間的な自分の方法に走っていってしまったアブラハムなんです。新約聖書に目を向けても、イエス様の一番弟子と言われていたペテロも同じく弱いものでした。イエス様が逮捕されて裁判にかけられていくと、ペテロは怖くなってしまったんです。祈るどころではありませんでした。私はあんな男は知らないと、三度イエス様を否定してイエス様を裏切っていってしまったのでした。信仰の父であっても、イエス様の一番弟子であっても、やはり弱いものなんですね。当然私たちも肉体的な苦しみに遭うとき、精神的な不調が襲うとき、また忙しさに追われてしまうときなど、もしかしたら罪の中を歩んでしまっているときかもしれません。本来であれば神様に祈りながら、神様と共にこの状況を乗り越えていくべきだということが分かってはいるのだけれども、祈りが出てこない、信仰の告白が出てこないということが起こります。もしそのまま一人ぼっちで歩んでいくとしたなら、どんどん神様から遠ざかってしまい、信仰が衰えていくことになってしまうんです。しかし今日の箇所では、そういう弱い時にこそ御霊が私たちに寄り添ってくださっているんだと教えられているんですね。弱い私たちを見捨ててしまうお方ではなくて、一緒に埋めてくださるお方なんです。神様の側から私たちが離れていってしまわないようにと働きかけてくださっているということがわかるんです。 旧約聖書の出エジプト記2章の23節にはこういうことが書かれているんですね。お読みします。出エジプト記2章23節から25節までをお読みいたします。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエルの子らは重い労働にうめき泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められたと、そう言われているんです。神様は私たちのうめきを聞いて見捨てるお方ではないですね。御心に止めてくださるお方なんだということ、今日一つ目にそのことをしっかりと確認しておきたいと思うのです。それでは26節もう一度お読みしてみます。26節です。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。まず子どもの質問の2番です。神様は私たちが弱いとき、これ祈れないときですね。特に祈りの弱さを感じるときに何をしてくださると言われているでしょうか。26節には助けてくださると言われていますね。見捨てるのでは見捨てるのではなく助けてくださいます。でこの助けるという言葉は聖書に2回しか出てこない、すごく珍しい言葉が使われているんですね。この助けるという言葉です。この言葉が御霊のご性質、御霊がしてくださることをよく表しているので、少し詳しく見てみたいと思うんです。助けるというこの言葉は3つの単語が組み合わされた合成語になっています。1つは共にという言葉、そして2つ目は代わりにという言葉、共に代わりに、そして3つ目には受け取るという言葉が組み合わされている、そういう言葉になっているんです。共に代わりに受け取る、御霊は私たちと共にいてくださり、私たちの代わりになってくださって、私たちの苦しみを受け取ってくださるお方だと教えられているんですね。もし私たちが一人きりで重荷を負っていくとしたなら、潰されてしまうかもしれないということ、神様はこのことをよくご存知でおられます。それへ私たちが倒れてしまうことがないように、潰されてしまうことがないように、御霊が一緒になってこの苦しみを負ってくださっている、そういう意味でのこの助けるという言葉になっているんです。イエス様も私たちに同じことを言ってくださっています。マタイの11章28節、マタイの11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてくださいます、あげますとイエス様も言ってくださっています。私たちは一人で苦しみ重荷を負っているのではないということなんですね。父なる神様の御心によってイエス様が共に負ってくださる、そして御霊が共にこの重荷を負ってくださっているということなんです。今日子どものメッセージで柑橘先生が出ないかなと思っていたら出ましたね。金髪先生の言葉を紹介したいと思ってたんですね。3年 B 組金髪先生の第8シリーズの14話にこういうシーンがあるんです。生徒のお父さんがですね、 飲み歩いてばかりで全然働こうとしないというお父さんのところにこう家庭訪問に行くんですね。そこで金八先生が大きな声でこう怒鳴る場面があります。親という字はね、私はモノマネはできないので普通に言いますけど、親という字はね木の上に立って子どもの帰りを見ると書くんだと。木の上に立って子どもの帰りを見ると書くんだと。あんた逆さまじゃないかと。子どもが木の下でじっとあんたの帰りを待ってますよ。もしあなたが親だったら黙って働けよと。それが親というものだろうと。どんなに貧乏したとしても親が手足使って一生懸命働いている姿を見るとしたなら、子供だって松の木だって何だってまっすぐ育つもんだよと、こう言うんですね。まさに私たちの天のお父様はいつも私たち子供のために働いてくださっています。今日も私たちを助けて、私たちが倒れてしまうことがないようにと支えていてくださる神様なんです。私たちは一人っきりで重荷を負って苦しんでいるのではありません。一緒に歩んでくださるお方がおられるということ、これを知ることができたなら、私たちは励ましを受けて今日も歩んでいこうと思うことができるのではないでしょうか。それでは27節をお読みいたします。8章の27節、人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。26節と27節の最後のところに2回繰り返されている言葉があるんですね。聖書は大事なことは繰り返して言います。御霊が取りなしてくださるということがこう2回繰り返されているのが分かります。私たちが祈ることすらできないような状況に置かれたときには、御霊が代わりに祈っていてくださるよと、ちゃんと祈りがそこにあるからねということを聖書は教えているんです。この取りなすという言葉、今日はなんか言葉の授業みたいですね。子どものメッセージもそうですし、取りなすという言葉も2つの言葉が合成されてできている言葉になります。これ全然覚えなくていいんですけど、取りなすというのは遠近可能っていう言葉なんですね。で、円と近可能という言葉なんですけど、この円っていうのは何々の中へとか何々に向かってという言葉です。で、近可能っていうのが到達していく、ゴールしていくという言葉、この2つが組み合わさって取りなすなんですね。つまり取りなすということの意味合いは、ゴールにある方向へと向かわせていく、ゴールにある方向、ゴールがある方向へと向かわせていくということが、この取りなしの働きということなんです。使徒の働きの25章の24節においては、これと同じ言葉が裁判に訴えるという意味でも使われるんですね。使徒の25章24節、つまり私たちが苦しい状況、自分ではどうにもできない状況に置かれたときに、それを解決する方向へと私たちを導き向かわせていってくださる、これが御霊の取りなしの働きなんですね。もしです、もし私たちが今イエス様による罪の許しという救いを手にしていないとしたら、私たちが救いを手にしていないとしたならば、さまざまな苦しみというのは何の意味もない苦しみになってしまいます。罪の結果としての呪いでしかない、ゴールのない苦しみなんですね。しかしイエス様を信じて罪許されている私たちにとっては、栄光のための苦しみであり、生みの苦しみなんだと、前回の箇所で学んだところ、 生みのための苦しみなんですね。必ず目的とゴールがあるということなんです。それだから御霊は私たちが到達すべきところに向いていくことができるようにと取りなして、そして導いてくださっているということなんです。27節の最後のところには、なぜならというところですね。27節のなぜならというところには、御霊は神の御心に従って取りなすと言われています。神の御心に従って取りなすんです。苦しみの中にある時の神の御心、私たちへの神の御心とは何のことでしょうか。イエス様はこう言われました。ルカの福音書21章18節から19節です。ルカの福音書21章18節から19節でイエス様はこう言われました。苦しみの中にあるとき、しかしあなた方の髪の毛一本も失われることはありません。あなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取ることになるのですと。忍耐するならあなた方の髪の毛一本も失われることはないんだとイエス様は教えてくださっています。またもう一箇所、ヘブル書の10章36節にはこう言われているんです。ヘブル10章36、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですと。私たちに必要なのは忍耐なんだと教えられています。私たちが神様のご計画があるんだということを信じて、最後まで忍耐して、そして信仰を守りきることができるようにと御霊が今日も取りなしてくださっているということなんですね。先ほど見ました信仰の父アブラハム、またイエス様の弟子であるペテロ、みんな弱さの中を通らされました。しかし彼らも最後まで信仰を守り通すことができました。私たちは自分の力で信仰を守り通すことはできません。自分の力でできることではありません。弱さの中にある時であればなおさらそれはできないことでしょう。取りなしていただく必要があるんですね。ルカの福音書にはイエス様がペテロのために取りなしたということが記されています。ルカの福音書22章の31節にこうあるんですね。シモン、シモン、これペテロのことです。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられましたと、誘惑が来るよと。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたと。ですからあなたは立ち直ったなら兄弟たちを力づけてやりなさいと、こうイエス様は取りなしてくださったんです。御霊は今日も私たちのために取りなしをしてくださり、そして共に重荷を負って寄り添ってくださっています。これがあるからこそ私たちはこの時を最後まで歩み切ることができるということなんです。自分で信仰を守りきることはできません。子どもの質問の3番最後です。私たちの信仰がなくならないのはなぜでしょうか。私たちの信仰がなくならないのはなぜでしょうか。それは神様が守っていてくださるから信仰がなくならないんですね。本日は私たちのために御霊が確かに今働いてくださっているということ、このことを聖書から確認しました。最後にですね、主に取りなして支えていただいたペテロのその後のお話をしたいと思うんです。ペテロは大失敗をしてしまいました。信じきることができませんでした。しかしその後復活のイエス様にお会いして立ち直らせていただくんですね。もう一度やり直しなさいと言っていただきます。 彼は初代教会を立て上げる中心人物となり、リーダーとしての働きをこの後担っていくことになるんです。で、伝承によればですね、ペテロはですね、後にローマに行ったと言われています。ローマで宣教をしたと言われています。で、ちょうどこの今日のローマ人への手紙の頃だと思うんですね。このローマ人の手紙が書かれたのは、紀元55年頃だと言われているんですけれども、まあ、その前後にペテロはローマに行って宣教をした。で、ちょうどその頃から皇帝ネロの迫害が始まってくるんですね。伝承によるとペテロは紀元64年、だいたいこの手紙の10年後にネロの迫害によって殉教を遂げていったと伝えられているんです。で、彼はネロの迫害にあった時にローマから逃げようとしたらしいんですね。で、アッピア街道っていうところをずっと取って逃げようとしたところ、この伝承なんですけど、向こうからイエス様が歩いて来られたって言うんですね。で、ペテロが主よどこに行かれるんですかと聞いたところ、あなたが逃げるのなら私がローマに行くんだと、そういうふうに言われたって言うんですね。で、その言葉を聞いてペテロは引き返して、でローマで最後はですね、十字架につけられるんですけれども、イエス様と同じでは申し訳ないということで逆さ十字架の刑で殉教していったと、そのように伝えられています。ペテロはイエス様の祈りの通りに立ち直っていくことができました。そしてイエス様が立ち直ったなら兄弟たちを力づけてやりなさいと、この言葉の通りにこのペテロの手紙というのを記してですね、苦しみの中にある兄弟姉妹を支えて牧会の働きをしていくことになったのです。ペテロが記したその手紙は今新約聖書の一部となって、今の私たちへの言葉とされているんですね。今日最後に第一ペテロの1章5節から7節をお読みしたいと思います。第一ペテロ1章5節から7節。あなた方は信仰により神の道からによって守られており、終わりの時に現れるように用意されている救いをいただくのです。あなた方は神の道からによって守られていると。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらすのです。このように私たちを励ますペテロです。私たちは神様のご計画の全体を知ることができません。なので、どうしてこんなことが起こるのだろうと、そのように悩むのは当然のことなんですね。神様にそれを祈るのは許されていることです。しかしペテロをはじめ、先にこれを経験した信仰者たちが大丈夫だと、必ず栄光があるからと励ましてくれています。何より御霊が共にいてくださる。御霊は神様のご計画をすべてご存知のお方です。そのお方が共にいてくださって取りなしをしてくださっています。御霊がおられるので必ず歩み切ることができると聖書が約束してくれているんです。神様のご計画すべては分かりませんけれども、神様と呼吸を合わせるということ、これが私たちの本来の歩みです。神様のご計画を信じて、神様のご計画に自分を合わせて、神様と共に歩んでいきたいと願わされるところです。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちが苦しみの中でふさわしい祈りができない時にも、あなたが寄り添ってくださり、倒れることがないようにと守ってくださること、そして 代わりに取りなして祈ってくださっていることを今日学ぶことができました。ありがとうございます。どうぞ今試練の中にあるお一人お一人が御霊様と共に最後まで忍耐を持ってあなたを信じて歩み切ることができるように助けていてください。そしてイエス様がペテロに立ち直ったなら兄弟たちを力づけてやりなさいとそう言われました。私たちも互いに取りなし合って互いに祈り合って互いに励まし合って支えていくそのような教会になることができるようにどうか助けてください。イエス様の御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。